はい、10月12日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団音声金城リエです。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
なんてスタジオ
ファイヤー、
あ、ファイヤーって言ったんですか。さあ、ということでね、よろしくお願いしますということで、はいはい、さあやってますけども、はい、もう10月12日、
はい、
もうすぐマングさん誕生日でございます
ね。そうだな、そう、来週でした。
来週ですね。
来週っぽいですね。
来週っぽいですね。
来週っぽいけど、
はい、
来週は私はちょっとお休みする。
おいおいおいおいおい、
プレゼントはない。
ないです。
やりやがった。
え、これ
やりや、で、別に再来週でもいいわけですから。
そう、再来週でもいいわけですから。別にいつを誕生日プレゼントはいつ渡してもいいわけですから。当日じゃないといけないとかないですから。え、ちなみにこれ何があってちょっと出れないということです。ずる休みでいいですか。じゃあ
違いますよ。
え、
違いますよ。ちょっとね、ちょうど来週が、
はい、
私たち劇団大勢の72ライダーの浦添市での公演が、
いやいやいや、
10月20木曜日と21、はい、金曜日にあるんですけど、
はい、
まあ、ちょっと水曜日は、
はい、
もう朝からですね、小屋入りをして、
はい、
舞台をまあセット組んだりとかね、
はいはい、
あと音響さん照明さんと、テクニカルリハーサルとかね、
はい、
でもこれがまあ朝から夜までかかるわけですよ。
なるほど。
だからちょっと残念なんですけど、やられた、
72ライダーにかぶせられたな
ということは、休んではダメですということですね。ダメです。
リハ、じゃあそうです、マングーさんが休んだらダメですね。
ええ、リエさんも
なんで、
リハの方はことぶきパンチ任せ、
代理、
代理で、
リエさんの代理、
リエさんのことぶきパンチで、で、ギリギリで入ってもらって、浦添よしんで、
あ
いえな、
ことぶきも演劇上がりですからね。
あ、演劇上がりですから。いや、もう、てか、まだ演劇中でございます。
まだ、お笑いまだやって
ない。お笑いまだやってないです。演劇中、M1 2回戦ボーイですから、まだ。言ってますからね、M1 もね、ね、オリジンからもね、行ってますから、で、まだ東京での方も、ライブもね、あるということですので、じゃあリエさんまた来週は、
はい、
もうそっちの方に集中してもらって、はい、ね、行ってもらって、ちょっと疲れてます、リエさん、やっぱり。やっぱちょっとね、この舞台前になるとね、やっぱり考えることが多すぎて、そう、もうリエさん、最近何かありましたって聞いても、なんもないと、忙しすぎて、もう大変ですからね、
はい、
セリフはもう入ってます？
あ、セリフは入ってますよ。
まあ、前回やった、
すごいな、
内容、そう。
前回やったけれども、
はいはい、
まあ、そのままやるんじゃなくて、まあ、ちょっとまた改めて台本読んだりするとこう、
はい、ちょっと変わってる場所があるんですか。
受け止め方がなんか変わったら、あ、こういう雰囲気にした方がいいんじゃないかとか、いろいろ
言ってますね。すごいな。
そうですね、
ね、まあ、はい、ということでね、
うん、
まあ、来週はちょっと休みということで、
うん、
リクエストの、
うん、
あと誰かね、ゲストが来る可能性も、はい、ね、村上選手が来る可能性もありますので、
そう
じゃ今週はすいません、
出ました、
今週まだちょっと忙しいということで、クライマックスシリーズがありますので、
そうですね、
は
い、もしね、
来週お楽しみだな。じゃあ
お楽しみです。だから、ちょうどクライマックスシリーズの
必見だ、お楽しみです。
必見です。もうだってリエさんの枠が空いてるということは、ゲストが来やすい環境ですから、
村上選手が
そう、もう来る可能性が今日より高まってます。今日はやっぱりこのなんていうの、3人だから密の関係で、やっぱ1人でないっていうのもかわいそうだから、ちょっと今週は呼ばなかったんですけど、
人数の、
はい、
村上選手呼んでないんだ。
呼ばなかったです。
あ、そうなんだ。
呼んだけど来なかったんじゃなくて、呼ばなかったんですよ。
人数があれだから。
人数があれだから。
あーした。
ただ来週はリエさんがまあ仕方なく、
うん、
まあね、ちょっとそのリハで抜けるということで、
うん、
まあ、村上選手か、言葉気持ちが来ますので、
もしかしたらマッキーさんが来るかもしれないです。
あ、いや、マッキーさんはいらんな。
なあ、
マッキーさんはね、4番でも来るんですよ。あの人だけはね、さあ、いや、だってやってましたよ、この間、ドッカン、
ね、ドッカンレ
ディオ、ドッカンレディオの、はい、なんかドッカンコンサートみたいな。
ドッカンコンサート、そう、
ね、やってたんですよ。ドッカンフェスティバル。やってたんですけども、めちゃくちゃキンキキッズの歌だってましたけど。
キンキキッズ、
お箱
なんですよ。
マッキーさん。はい。
で、マッキーさんね、歌うまいですよ。そうそうそう。でね、まあ、やってましたんで、ぜひね、この後の9時台にある、はい、ドッカンレディオもお楽しみにしてほしいなという宣伝も挟みつつ、はいはい、オープニングでございましたけども。
はい、
さあさあ、まあ、ちょっと前、スポーツの日だったじゃないですか。
うんうんうん、
で、なんか、好きなスポーツ選手ランキング。
ほう、
みたいなのがあるらしいんですけど、うん、大谷選手が初1を取ったみたいです。
初なんだ。
初みたいですね。今回初ということで、で、うん、2位が羽生選手、うん、3位がイチロー選手。
イ
チローまだいるんかいって。
すごいね。
まだいるんかいということでね、いや、すごいなと思って。
うん、
どうです？好きなスポーツ選手ランキング、もし、まあ、日本人でこれは多分選んでるんでしょうね。
スポーツ選手、
はい、今、柔道もやってるじゃないですか。
あは。
そう。 どうですか、好きなスポーツ選手ランキング。
パッと思い浮かばない、やっぱ大谷、
やっぱ大谷選手
かな、なんか今パッと、ね、
ちなみに4位が井上尚弥選手、
ああ
そう、はいはいはい、で5位が松山英樹選手、
ゴルフ、
ね、ゴルフの、はいはい、そう、まあみんながすごい世界で活躍してるような、うんうん、そう選手でございますけど、うんうんうん、どうですか。ただ一郎選手がこの現役じゃない中、
ね、
3位に入ってるっていうのが
すごいな、本当に
知名度っていうか。
数はどこに行った、数は、
あー、数、
キング数、僕数入ってるだろうなと思ったんですけど、まあなかなか、でもまだ現役でやってますから、
うんうん、あ、そうそう、
そう一応現役でやってますからね、そうそう。さあ別にじゃいないです。あとはですね、うん、これ去年ですか、2018年は羽生選手、うん、で大谷選手、イチロー選手、もうここ結構ずっとトップ3みたいですね、
うん、
で、錦織選手とか、うん、本田圭佑選手、
はいはい、
でまさかの7位に長嶋茂雄選手が、選手というのがもう僕の僕らから見た監督なんですよね、もう、うん、もう監督ぐらいの感じですけど、まあみたいな感じで、あとはあの長谷部選手とか、うん、サッカーの、
うん、
でまあ2019年とかになってくると、あ、これ18歳、19歳、20歳とかあるんですけど、
うんうん、
大谷選手がまあもうほぼ上位ですね。
うん、
ほぼ上位で、数は入ってないのと、あと、ネイマールも入ってるので、海外の選手も OK みたいですね。ネイマールも OK みたいですね。
ワンチャンネイマールが日本人
の可能性もあるという。そうそう。で、やっぱ10代の、10代の人たちが選んだやっぱランキングはちょっと違うというか、
うん、
あの、ステフィン・カリー、カリー、ステフィン・カリー、はいはいはい、あの、スリーポイントがめちゃくちゃうまい。
NBA の。
NBA の、もう化け物と言われてる選手が入ってたりとか、あとは、ネオ・アキラ選手、あの、野球の、ネオ選手、あの、
あ、ネオ、
そう、
なんだ、NEO、ネオ、
ネオの、まあ、みたいなのが入ってたりするみたいなので、ちょっとね、好きなスポーツ選手もね、どんどん変わっていくというか、やっぱ自分が、この、ちょっとなんですか、はい、青春時代過ごした時の、選手をちょっとひいきしちゃうというか、
あ、
そう、ね、なんで小野伸二入ってないのみたいな。
当時のね。
そうそうそう、当時のあの、黄金のカルテットが入ってないのが、中村俊介なんでいないのみたいな感覚なんですけど、そうそう、レイさんたちの世代だったら、一番活躍したのは、東洋の魔女ですか、
わからんよ、もう。名前もったなんだ。私たち高校の時とかは松井秀喜選手
とか、ああ、ま、清原桑田世代ですか、
いやあかもしれんけど、ちょっとあんまりそこまで2人の活躍は私は見てなかったので。あ、
そうなんですか、
まあ、知って名前知ってたけど、
ちょっと上ですか、
上だと思いますよ。
ああ、うん、そうなんだ、
うんうんうん、
あ、じゃあ別にそんな興味ない時の甲子園というか、
そうそうそう、
あんま見てないんですね、そのまま。
この2人が甲子園の時私知らないよ、
知らないですか、
知らないよ、
え、本当ですか、
本当よ、
え、でも見たことあるんじゃないですか、そんな
甲子園の時は見てないよ、このプロ野球選手になってからは見たよ、
そんなに上、あ、そんなに上、清原選手、
いいよ、待って、いや、高校野球の時の彼らは私見てないですよ、
小学生ぐらいじゃないですか、そんな
同級生ぐらいじゃない、
違うよ
同級生はさすがに言い過ぎだけど、
違うよ、清原でしょ、
そう、清原
だって、桑田選手とか桑田の息子がマットでしょ、
はい、うん、あ、そうそう、マット、確かに、あ、あの化粧のね、すごい、
化粧のマットでしょ、いや、あんな私があんな大きい子供いるってことになるじゃん、
まあ確かに、いや、ちょっと待って、すごい早口で言うえ、でも小学生ぐらいの時に高校生ぐらいじゃないですか、うん、清原選手たちが、
あ、だから見てないよ、そんな、それでも、
だって
清原何歳、
ね、何歳なんすかね、
何歳、50は過ぎてるでしょ、
あ、過ぎてるんだ、
50は過ぎてるんじゃないですか、
過ぎてる
んだ、40代じゃないよ、
40代ではないのかな、40
代じゃない、わかんないけどさ、50代ではあるんじゃない、
お
お、でも結構子供も大きいでしょ、
まあまあ確かに子供も大きいですけど、
うん、
いやでも小学生の時とかも一応甲子園とか結構見てませんでした、まあでも誰が出たとか覚えてないか、あんまり、うん、その後々聞いたら実はあそこに誰々いたんだよっていうのはあるけど、うん、その時からこの子プロに行くなとは見てないですもんね、
うん、で俺なんかの時は沖翔が優勝したからさ、
うんうん、
あの時代よね、だから
そっかそっか、
あ、
比嘉公也
とかの世代なんだ、はいはいはい、一応だ、一応チェックはするね、その地元だったらね、
うん、そうね、
はあはあはあ、え、誰なんだろう、じゃあリエさんたちは、佐田岡とかの時代じゃないですか、
佐田岡庄司、
佐田岡庄司です、鹿児島実業の、
その方は多分私が
つながりあるか、
20歳前後くらいの時はもうプロ野球引退してると思うよ、
ああまあ確かに
相当上ですよね、
相当上ですよね、
うん、でこのなんか私の、あの知り合いがあのちょっと 知り合いの方がたまたまこの佐田岡さんとお知り合いで沖縄来る時があるから、はい、なんか私会わせたいとか言って、はい、私に彼を紹介したいみたいな言われたこともあるよ。
ちょっと、う
ん、あったんですか。
あったあった。
あったんかい。
あ、直接会うことはなかったけど、
そういう もしかしたらの機会があったという。
そうそう、それでえどうしようと思って、私全然野球もそこまで知らないし、そんななんか人を紹介されても、私は
佐田岡庄司だし、
佐田岡、こらやめなさい、佐田岡すごいピッチャー、鹿児島実業のエースなんですか。
そうそう、
うちの兄
貴、いやなんか記録とか聞いたことないからさ、
あの人
佐田岡庄司、
あの人と坂東さん実はすごいんだから。
そうなんだ。
そうなんですから、もう
坂東さんはもう卵卵しかわからない。
いやもう
入れ卵ですからね。
いや本当に本当に、あのプロ野球とか甲子園の記録見てください、うん、もう坂東さんだらけですから、もうあの人実はすごい人ですからね。落合さんと並ぶぐらいすごい人なのに、
そうすごいね、じゃ
あオーラが全然違うというね。違うオーラが出ちゃってますからね。まあまあという感じでね、まあ、好きなスポーツ選手、うんうん、ランキングみたいなのあったんですけど、さあ皆さんね、いっぱい来てくれてますね、うん、おそらさんからまずこんにちは、金城様、大城様、チョメ様ということで、俺だけ違うね、あのなんか名字じゃなくてチョメで呼ばれてんだけど。さあありがとうございます、うん、さあリナママさん、来てくれてます、こんばんはということで、さあおそらさんから、代役は泉弥生さんがいいなということで、いや2人来ちゃったら俺ら2人どっちか、なんだったらそれ泉弥生さんのラジオに俺らがゲストになっちゃうから、
いやもうこれ出たらもう2人は壊れてから、
もちろんです。そうなったらもう僕らおじいとおばの格好してあのコラボしますから、もうね17時チャーでやりますから、もうそうやりますからね。さあありがとうございます。さあ、好きなスポーツ選手、石峰和彦さんって来てるんですけど、うんうん、ご存知ですか、石峰和彦さん。あの
石峰選手っていらしたんじゃないですか。
お
ちょっと私は あんまりなんて詳しくないでは、
何の選手とか分かりますか。でも石峰和彦選手出てきます、はい、野球選手です。
そうです、野球で
プロ野球選手で那覇市出身の方で、うんうんうん、プロ野球選手、うん、愛称はサッサということで、
サッサ
サッサと呼ばれてたみたいですね。さあ阪急ブレイブスの強打者の指名打者として、うん、ブーマー、ウェルズ、うん、藤井とともにブルーサンダー打線の中心選手、うん、ブルーサンダー打線の中心だったらしいです。これえおそらさん何歳なのかな。あとは兄や総八さん、うん、だああこれも多分野球選手ですよね、ルーキーズの、
あの兄や
のな、の元になった選手じゃないですかね、とか沖水の上原明さんとか、うん、おそらさんやっぱ多分野球詳しいのかな。
そうです、詳しいんでしょうね。ね、
さあさあさあ、あ久しぶりにこの方来てくれてます、はい、旧串川市の俺さんからコンティニューコインいただいております。
コンティニューコイン
チャリチャリーということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は何もお風呂入ってこうねは今日はないよね。
今日はないですね、うん、ということはまだ聞いておりますので、ありがとうございます。さあさあリナママさんから、小野伸二選手は今コンサドーレ札幌に在籍していますということで、そうなんですよ、
沖縄にも一時期いらっしゃいましたよね。
コンサドーレ札幌にいて、うん、そこからこの FC 琉球に来て、うん、もう一回コンサドーレ札幌に行きましたね。
あ戻ったんですね。
そうそう、で僕も憧れの選手で、うん、お会いしましたね。会えたので喋れたので、
あすごい、
もう本当にめちゃくちゃいい方でした。気さくな、そうそうそう、最高。ただ本当にやっぱ多分オーラが違いますね。
そうなんですか、うん、
やっぱあの一流の選手は優しい。一流の選手はで多分あんまり声言うとあれか、三軍の選手が多分一番こうなるような、そうそうそう、多分ちょっと俺と同じタイプです。あの過去の栄光を引きずっちゃう。俺は国立立ったぞぐらいの人が一番良くないかもしれないですね。
うちのあのチョメの助は B クラスになったということで、もう頂点になってますから。
NSC のあもうちょ全部説明しちゃいますもう。あの今回ねキングオブコントとかも優勝したビスケットブラザーズとか、はい、あのコロコロチキチキペッパーズとかも在籍してた NSC という学校の、うん、A クラス B クラス、ね、C クラスというのがありまして、うん、A クラスが8組 B クラスが32組残りが C クラスと、
面白くないでクラス分けされるのよね。
そうなんですよね。でこれがまたあるのが半年間一応授業を学んで、そこの半年後に一回クラス分けをすると、でこの A クラス B クラス C クラスに分けますよと、うんうん、でも8組32組で残り400組ぐらいいるような、うん、ね、その狭き門、うん、B クラスですよ。
これずっと言ってるんですよこれ。いやもう A クラスはお前らは絶対売れると、
売れるだろうと、
あの講師の方々にこう選ばれた先鋭なんですよ、
うん、そうなんですよね。
で B クラスはネタ書けるぐらいなんですよ、うんうんうん、お前らネタ書ける
そう、あの、まあ、学校に行っててそのそう、あのそれなりのネタできてるなみたいな。
あそうか。
でもしかしたら、まあ、
C クラスはコンビ組みたいけど、まあ、ピンでやっていて相方を探してるぐらいの、
そう
のが C クラス全部入れられるんですけど、
もしくはその授業に真面目に出てないやつが、面白いけど授業に真面目に出てないとかちょっと不真面目なやつは C クラスに生かされるんですよ。もう僕も授業全部出てますから真面目に授業出てちょっとネタかけたら B クラスに行けたというんで、で、1ヶ月後にその A クラスと B クラスだけが出れるその NSC のお笑いエッグみたいな、卵みたいなお笑いエッグという、それに出てキンキンに滑って解散しましたあの A クラスが爆笑取ってて、ネタ書けるだけじゃダメだということね、もうしかも俺はまだいけると思ってたんですよ、ネタ書いてる方だから相方がもうやめようってそう、ちょっともう俺は田舎に帰ると言いましたね、そのキンキンに滑った1回で、
あらまあ
相方、あの、実家に返すぐらい滑りましたんで。そんな僕についてきてくれる番組さん、ありがとうございます、もう。さあ、ということでですね、さあ、他にもですね、はい、こちら、円楽さんからですね、うんうん、引退した海外選手も対象なら、うん、ジェイソン・ウィリアムスか、マヌ、これわかんないな、マヌ・ジノ・ビリ、マヌ・ジノ・ビリ選手、わかります、
うん、パサーですね、パサー。
あ、サッカー、う
ん、いや、バスケ。
あ、バスケなんだ。はいはい、わかんない。マヌジのビリ選手が好きでしたということで。わかんないな、コビー・ブライアント選手とか。
はいはい、
ああ、よかったですね。やっぱ僕ら世代あの辺かな。ジョーダンは見てないですからね。噂には聞いてたぐらい。
モハメド・アリかな、やっぱ俺。
モハメド・アリで、ね
。アントニオ・イノキもいいよ。
あ、イノキ選手好きそう。あれはあのマイク・タイソン。
あ、マイク・タイソンもいいね。
マイク・タイソン好きそうですからね。暴れん坊。さあさあさあ、あとはですね、おそらさん、準優勝の時の沖水の神谷さん、大野さん、中ほどさんということで、が好きですね、ということですね。うん、あと、ワニ先生ですかね。沖水といえばワニ先生ですから。
大野さん、沖水のこの大野さんは、はい、よく今、沖縄でよくね、野球 の, ああのなんかトークイベントとか、
やってますよね。
そんな国広君と やったりしますね。
うん、これ、一回なんかあの、ワニ先生が、なんかその話してませんでした
っけ。ワニ先生の教え子じゃな
かったっけ。そう、教え子で、なんか、この、すごいあの俺が教えたったぜみたいな感じで、あのすごい感じで出してオーラ出してましたけど、ワニ先生も。そう、さあ続け、ただあのワニ先生もあの、うん、坂東さんと同じくらいすごいんですから、実はすごいんですから、
すごい。
そう、ただね、ワニ先生も出さないですからね。さあ、あとはですね、大城熊さんから、うん、清原の活躍は知らなかったけど、コロコロのカットバセ清原くんは読んでたよということで、読んでましたね。あと、ゴーゴーゴジラ松井くんね。
そう、
カットバセ清原くんは僕も読んでましたね。あと、ちょうど J リーグも、うん、発足したての頃のコロコロとか、もう、を見てたんで、うん、それこそアルシンド選手とか、うん、そう、ビスマルク選手とか、はいはい、あの辺がめっちゃ出てたんですよ、うん、ジーコとか。うんうんうん、あったなぁ、懐かしいなぁ、これ。漫画であったんですよ。で、また本当に脚色された、アルシンド。最高でございます、もう。アルシンドネタでめっちゃ笑ってましたから。そうそうそう。さあ、続きまして、リナママさんから、今月20日にプロ野球ドラフト会議ありますね、ということで。うん、ねえ、これ多分、チェック知ってる人はね、そう、めちゃくちゃ気になってるんじゃないですか。さあ、おそらさんから、佐田岡三兄弟と来てますけど、そう、多分佐田岡選手三兄弟で、みんなやっぱ上手いんじゃないですかね。あと、遠藤やっと選手、遠藤選手、はいはい、元日本代表のミッドフィルダーでコロコロ PK 蹴る。
サッカーね。
サッカーの、やっと選手も遠藤三兄弟って言われて、この三兄弟ともめちゃくちゃ上手くて。で、その中の弟の遠藤やっと選手、安人選手が一番すごかったみたいな、って言われるぐらいね、ありましたから、やっぱ三兄弟はいいんですかね。そうそうそう、っていう可能性もありますね。はい、さあ、ランリーネさん来てくれてます。はい、野球は松坂や一郎世代。だけど、好きな選手は、福浦和也さん、うん、松井和夫さん、うん、田口さん、うん、で、星野さん、うん、野球じゃないけど、これ、高木慎吾選手、うん。なんだろう、ボクシングかな。
高木慎吾、なんか聞いたことあるな。
なんか聞いたことあるな。何の選手だろう、
うん。
高木慎吾選手が好きです、ということで、ちょっと調べてみましょう。高木慎
吾。松井和夫さん、今何やっていらっしゃるんですか？西武にいらっしゃった方です。
ああ、
ね、そうですね。
そうそうそう。
イケメンな方、
ね。イケメンな、もう。
最初西武行ってで、楽天だっけ？
楽天行ったんじゃない？あ、そう、楽天行きましたよね。
あ、もう引退されたんですか？プロ野球は。
多分松井選手はもう引退してるんじゃないですかね。
引退するというのまではなんか覚えてるけど、その後どうされてるんですか、
ね、ショートですよね、ショート。
ショートのね。
そう、もう名ショート。これもパワープロでは絶対使う。マングさんはわかりますけども、パワープロでは絶対使う。まあ僕はこの、まあ、松井和夫さんか、ちょっと打撃のいい仁岡か、どっちかを使ったんですけど。そうそうそう。まあ、パワープロ世代にはね、この辺響くんですよ。この、田口さんもめっちゃ足早かったんですよ。そう、っていうのも、高木、慎吾さんはあれですね、はい、プロレスラーでございます。ラニエセさん、やっぱじゃあプロレス好きなんだな。
だからね。
ねえ。
そうですね。
いや、でもなんか、いい、 いい感じの、あの、色黒マングーさんをもっとでかくしたような選手です。いい感じの選手ですね。はい、さあ、続きましてがですね、柴博さん来てくれてます。うんうん、リエとリクエストの大城と負け犬さ、うん、負け犬サダ、うん。なんか負け犬サダって。そして FM 那覇をご視聴中のオーディエンス。おやっとさ、サダを買ってタカさんにむちゃくちゃな扱い受けてたよね。おじさんですということで。
あ、そうなの？
そうなんですよ。
それで俺も知ってるんですよ、
ね。なんか、そうか、ね、何、トンネルズの番組にも出てた。
あ、そうです、そうです。バラエティのイメージが強くて、サダオカさんは。
だからサダオカさんとか、もう元木選手とか、
あ、
そう、で、今、杉谷選手、う
ん、あ、はいはいはい、
とかいるじゃないですか。うん、まあ、この、ひちょり選手とか、うん、この、タカさんから、この、うん、プロ野球選手をチェックし出すっていうのは結構ありますね。そう、ね、
う
ん、トンネルズのスポーツ王みたいな、
う
ん、そう、やつにね、佐藤岡さんめちゃくちゃ出てたんですよ。うんうんうん、で、あの頃なんかめっちゃいじられ役、うんうん、みたいだったけど、本当にあの人すごい選手なんです。鹿児島の司法ですから、もう。さあさあさあ、続きましてがですね、こちら。リナママさんは、なんとですね、アルシンドと同じ誕生日ということで、アルシンドになっちゃうよということで。
ね、なっちゃうよう
です、ね。なっちゃうようですから。はい、さあ、こちらですね、あとはランリネさん、アニマル浜口ジム出身レスラー、あ、さっき の、 あの高木慎吾さんは、だからまあ好きですよということですね。衣笠さんにサインもらったけどどこにあるかわからないというのがおそらさんでございます。
いや、
確かにな、いや、でもすごい選手ですけど ね、
ね、 ね、
鉄人でしょ、
鉄人、ただた確かに忘れやすいかもしれないな。どこやったかなみたいな。
衣笠選手はなんかこのアデランスか、お姉ちゃんかなんかの CM で。
いや、ちょめつながったね、じゃないんですよ。確かになんかやってましたね。
やってて、その印象の方が強いね、このなんか選手としての活躍系よりは、私は。
キヌガス先輩ね。
子供の頃に見て、あ、ええー、みたいな感じの。
いや、キヌガス先輩も頑張ってますから、もう。ねえ、さあ、ありがとうございますということで、はい、では CM 行ってからね、またもっと、うん、みんなの好きなスポーツ選手の話などしていきたいと思います。
はい、
メッセージなどありましたら、ツイキャスメールの方によろしくお願いいたします。
はい、メールアドレス。origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それで一旦 CM です。
ゴキザミンディアンと
ヒープーの
ウチナーグチナウ、
今日のテーマはこちら、
高合意、高合意、
相場より高く買うことです。
行ってみよう。父ちゃん、うんとさ、この秋出たナイキの新しい靴買うから8000円ちょうだい。
あげ、高合意サンキュー。この秋出たナイキはこの冬も出るんだろ、どうせ買うなら父ちゃんと一緒のイチキュッパーの靴買いなさい。
マスケア、イチキュッパーはすぐ壊れるさ。
あれなんけ、お父さんはイチキュッパーの靴7年履いてるよ。
おに
え、ねえ父ちゃん、アケミーとソツパーのドレス買いに行くから1万5000円ちょうだい。
アギジェ、タカゴイサンケ、ソツパーはカンナジドレス履かんでも大丈夫。あれ、お母さんからワンピース借りなさい。
ダサい、ワンピースとか履けるか。
お父さんはワンピースに魅力を感じる。
知らんし。
だ、お母さん、とっても飛ぶゴルフクラブがあるわけ。30万円借りよ。
高郷遺産家。
はい、10月12日水曜日17時24分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあということで、今外にね、
はいはい、
あの修学旅行生ですかね、
はいはい、
が来てるんですけど、はい、ちょっと有名人じらしてみましたね。ちょっと手を振ってね、有名人じらしてます。 ありがとうございます、ありがとうございます。いやいや、振ったら振ってくれるんだよな、これは。なんか逆に俺らが振ってたみたいになってない？大丈夫。さあ、ということでね、好きなスポーツ選手のね、話などをしてましたけども、
はい、
ちょっと他にもね、
はい、
ちょっと面白ニュース見つけてきたんですけど、
はい、
台風がちょっと、 来てですね、うんうん、あの井の頭動物園、うん、井の頭公園の隣にある井の頭動物園からですね、うん、リスが30匹、うん、逃げ出したと、で、あらあらあらってなって、うんうん、職員が慌てて、はい、まあそんなに遠くに行ってないだろうと、うん、まあ逃げたのも、まあ、さっきまでいたから、うん、逃げたのもさっきだろうということで隣の井の頭公園に、はい、そのリスを捕獲しに行ったらしいんですよ、うんはいはい、そしたらなんと38匹捕まったそうです
この話好きですね。
いや、いいですよね。なんかすごいなんか、うんパッて見た瞬間に、しかもこのタイトルもなんか、井の頭動物園からリス30匹脱走、うん、井の頭公園で38匹捕獲って書いてあって、めっちゃ惹かれたんですよ。いや、好きだわと思って。
いいよね、これ、ね。そう。
もう、多く捕まえちゃったという。いや、だって、このね、もう、リスだったら手当たり次第捕まえてるやんっていう。いたらリスも捕まえてない可能性ありますから。もうとりあえず、リスいたら捕まえただろうという。このなんかこの職員の感じとか、まあもうね、頑張って捕まえようというね、うん、頑張った挙句38匹捕まえたというね、うん、なんかいいホッとするニュース。
リスだったら何でもよかった。
そうそう、多分何でもよかったんだろうなって。もしかしたらリスじゃないのも紛れ込んでんじゃないのかなみたいな。てか逆に井の頭公園にその野生のリスが、
だからやな。
ね、いたんだっていうこともちょっとびっくり。ね、だったらそのまま別にそっち行かずに井の頭公園で見てもいいぐらい。ね、すごいなと思ったんですけど、逆にこれ大丈夫なのかなっていうのもあったんですよ。そのリスを捕まえて、うん、井の頭公園の。っていうね、ちょっとこのニュースだけはどうしても伝えたかったというか、そう、面白いニュースもありましたよということで。うんうんうん、さあ、まあ、あとはですね、最近、あれですね、もうスイッチ、うん。あの、ゲームのスイッチ、
うんうんうん。
スイッチ買ったんですよ。
ああ、そうなの？
スイッチを買って。で、まあ、というのも、僕、テトリスがめちゃくちゃ好きで。
は
い。で、ちょっと本当に、これ、また、あの、代表がね、うん、あの、首里代表が聞いてたら、ちょっとやってほしいんですけど、はい、僕、テトリスめちゃくちゃ上手いと思うんですよ。うん、で、ゲーム自体はそんな上手くないんですよ。うん、それこそ、マングスさんにも、あの、マリオカートでボコボコにされたり、で、なんか、ロボットのゲームでボコボコにされたり、とりあえず、あの、ボコボコにされがかりなんですけど、なんですけど、テトリスだけはめっちゃ自信ある。まあ、マングスさんもちょっと上手かったから、あんまなんとも言えないんですけど、うんそうテトリスこう沖縄の芸人で一番上手いんじゃないかなって思ってて、まあでもなんかスイッチちょっとコントローラーがやりづらいっていうのがあるから、うん、今そのなんていうんですかちょっと敬遠してたんですよ、うん、要は一番やりやすいのはプレイステ4のコントローラーだと言われてる、うん、でその配信者の人たちもあえてスイッチにその違うブラグ、うん、あなんていうのこのコンセントみたいなのつなげば、はい、あのプレイステ4のコントローラーでもできるんですよ、
うん
だからみんなやりやすいプレステ4のコントローラーでやってると、うん、でもまあなんか例えば他の場所に行った時に要はスイッチのコントローラーしか置いてないんですよ基本的に、
うん、
でこれがまた本当にやりづらいなんかゲーミングプロ用のコントローラーなんですけど、うん、上押してないのに上押されるんですよわかりますあの、うん、あのテトリスって上押したらピュンって一気にしたい感じのでそっから何もできないみたいな、うん、あれが一番やばいじゃないですか、はい、その失敗した時って
そう、ね、
そう縦棒を置こうと思って、うん、横横に移動してる時にピュンって上に行った時あれが一番絶望的じゃないですか、うん、しかも一番高い場所に
縦棒イライシみたいになるから
そうもうあれのせいでもうテンション下がるじゃないですか、うん、それが結構起こるんですよ、
うん、
そうだからこれに慣れるためにもちょっとスイッチ買って練習しようかなと思って、うんうんまあ、スイッチやってて、うん、そしたらここ最近人気なゲームがありました、うん、あのスプラトゥーン3、はいみたいな、うんまあ、要は1、2あって3みたいなのなんですけどこれがまあ要は陣地があって、うんまあ、これちょっと僕もまだ詳しくやってないか分かんないんですけど、うんまあ、チーム戦で3対3とかで戦って、うん、要はそのペンキをバンバン飛ばすんですよ
あ
れか、そう CM であるペンキを飛ばして陣地その今フィールドがあるじゃないですかこのフィールドにこのペンキを飛ばして自分たちの色を多く
緑対赤みたいな
そう緑対赤で緑をこうビシャーって床にばらまくじゃないですかしたら向こうが上塗りできるんですよで上塗りしてまたさらにそこを上塗りするとか、うん、爆弾置いといてちょっとしたらそれがバーンって爆発してその辺がペンキがまあ、例えば自分の色が緑だったら緑だらけになるとか、うん、そういうのもできるらしいんですよ
自分のチームの色をいっぱいにした方が勝ちみたいな、
はい、いっぱいにした方が勝ちプラス、まあ、要は相手もちょっと攻撃できて攻撃されたらまた自分の陣地の方から戻るみたいな
あなるほど
とかいう
上乗りしたら色が変わったりしないの
あ色が変わります
この、ね、混ざったりしない
あ混ざりはしない
赤と青で紫
いやいや本当の絵の具使ってるわけじゃないんだから
そうじゃないとおかしいよ
いやいやおかしくないんですよこれゲームの特性ですからなんでそんな本当の絵の具を再現して最終的には同点じゃないですよおかしいでしょ、ね、こう赤対ね、うん、青が戦って、うん、全部紫同点とかないですからそうまあ絶対 上塗りになるんですよでこれやりたいなと思ったんですけど、うん、ちょっとねこれ見ててこの配信者のやつとかちょっと最近見てたんですよ、うん、俺できないなと思ったんですけど、うん、じゃ A 型なんで、うん、あの 塗り残しとか、はいはい、このビチャーで飛び散った時に、はい、このちょっとこの隙間みたいなのあるじゃないですか、この飛び散ったところの隙間、
うんうん、そんなところも再現されてるんだね。
そう、ペンキのピチャーで飛び散ったところとかも再現されるんですけど、この隙間がめっちゃ気になって、あの綺麗に塗りたいんですよ。だからローラーみたいな
塗りつぶしたいわけですね。
塗りつぶしたいけど
ムラをなく、
そう、ただそんなことしてたら、うん、あのまた敵は違う場所を全部ビシャビシャビシャビシャってすごいつけて、
うん、でまばらでもいいからビシャビシャビシャってやった方が、
そうが絶対あの範囲は広がるんで、しかもだって俺が綺麗に塗ったところも後から敵がビシャってやるんですよ、うん、もうそれに俺耐えられなくてイライラするんですよ。あのちょっと飛んでる黄色とかをやっぱ敵が来るじゃないですか、したら敵を撃ったりして、でまた他の場所に行ったりするんですけど、え、さっきのあの塗り残しの場所なんで塗んないのってなって、
自分のあれが黄色とさ、
はい、
自分が黄色くビャーって塗った後に、うん、ちょびっと一滴だけ相手の赤がピョンってやったら、もう気になって、
そう、もう気になってもう一回そこに行って
、この無視した方がいいのに、
黄色、そう、だってそんなビチャーぐらいよりは、うん、奥の方にある方に爆弾とか置いて、うん、バーンって全部黄色にしたりした方がいいのに、うん、もうちょっとビチャーが気になってイライラするんですよ。だから、うん、
見逃せない。
そう、だから今めっちゃやりたいゲームでありながら、うん、今めっちゃできないゲームなんですよ。これね、だからちょっとまあやってみたい気持ちあるんですけどできない。そう、どう最近このやってみたいゲームとかないです？このスイッチとか、うん、そのプレイして、まあ、今だったら5が発売されるみたいなのですけど、うん、気になってるのとかないですか？
俺はもういっぱいあるよ。
あ、そう、
はい、
どんなんですか？
あのね、前までは見てなかったんだけど、そのサワヤンゲームズっていう、
ああ、サワヤン、あのあの外人二人っぽい、
ウクライナ人がやってるんですけど、はいはい、兄弟二人で。
めっちゃ面白いんですよね。
そうなんだ。俺、ああいう系ちょっと苦手だなと思って、はいはい、見ないようにしてたの。一回見たらもう止まんないね。
止まんないです。
毎日見てるわ、俺。
で、この人たちほんと発狂するんですよ。もうこのマリオカートとかの結構実況したりしてるんですけど、もうほんとギリギリで負けたりした時に、大パンって、ダーン、
ちゃんと叩くような台を買って置いてるんですよ。
もう叩いてもいいような台置いたりして、これね、ま、ほんとあのサワヤンゲームズ面白いですね。
なんであれがやってるゲームはやりたいですね。マリカーとかなんか他のもやってるさ、なんかゴールガイドみたいな、
あ、やってるね。そうそうそう。でなんかこの人たちがやってるマリオカーともレベルが違いますね。このすごい飛んで飛んで飛んでの早道とか、なんか見たことないこそ、あれすごくないですか、うん、僕らの時ってちょっと平面だったじゃないですか、うん、このマリオカートって、うん、
でまあスーファミの時代です
からね。スーファミの時代ですから、
スーファミ
で、はい、ちょっと僕らの後世代が64とかで、はい、ちょっとこの何ですか、
64でも立体になってきてな、
立体になって、正直僕らからしたら
もう64でちょっと、はい、あれな、
はい、あの壁を作りました、ね、完全にそう、何ていうんですか、え、これ飛んでんの、え、飛ぶとかありみたいなのとかあるんですよ。なんかその、とかコースが二点に分かれて、
道どこみたいな、
上に行ったり下に行ったりするとか、え、俺は今合ってる方を進んでるのみたいな。だから昔で言う、なんか、早道みたいな、うん、コースで言う早道とかあったじゃないですか。うん、まあ、あんなレベルじゃないんですよ。うん、もうこのどっちが正解の道かも分かんないし、みたいな。で、どっちが上か下かも分かんないぐらいの、そうそうそう、なんかギュルンギュルンギュルンってなったりするようなのがあったりするけど、今それのさらに、もっとすごいなんか、上下バージョンの高低差もあるみたいな。だからなんか、すごいところで飛んで、そっからこの、早道する、うん。そう、飛んだりするみたいな。
同じコース走ってるのに、上行く人と下行く人がいて。
そうなんですよ。
あれ
あれ
寝てらっしゃる。
もう興味なくな
っついていけなくなっちゃう。
ちょっと、
わからない人はわからないだろうな。な、今の、ちょっと言ってるか。
ちょっとね、確かに、あ、確かにね。まあ、そもそもマリオカートしてなんと、そういうのもないです。まあ、そういうそのゲーム配信者とかで、うん、そうで、そのスプラトゥーンっていうのがあるんですけど、うん、まあ、それやりたいけど今できないみたいな。性格上できないみたいな。
性格上、
うん、あと、昔で言うと、あの、星野カービィってあったじゃないですか。
うんうんうん、星野選手みたいな。
いや、確かに。星野カービィみたいなんだ
と。カービィって
星野カービィね。
そう、星野カービィ。
黄色い、あのよね、あの、キャラクターよね。
ピンク
ですね。
あれ
ピカチュウですか、それは。
そう、あれ星の形。
あ、全然違う。星の形や。
カービィですよ、カービィ。バボちゃんみたいな。
そう、あの、吸い込んで、うん、あの、能力得るみたいな。
あー、そっか。私勘違いしてるね。
いや、まあ、星の形してるんだったら勘違いしてますね。そうそう。で、まあ、その、星のカービィ、ね、うん、に、で、あった、面であった、あの、
星のディスコ
の、ね、いや、確かに、星のディスコの言い方。
星のカービィ、ね。
星のカービィね。うん、そう。で、まあ、カービィであった、うん、あの、 敵が後ろからどんどん追ってくる。ドッドッドッドッって。で、最初の方は画面から見えないんですよ。で、なんか、ドドドドドって音だけ聞こえてくるんですよ。で、進んでいくと前には戻れないんですよ。わかります？この右側に進むんですけど、進むと、この画面がもう一緒に進んでいくじゃないですか。
あのマリオブラザーズ
の、そう、マリオブラザーズと一緒です。で、そしたらもうこれ以上後ろには戻れないと。で、相手が後ろからどんどん追ってくるんですよ。でっかい機械みたいなのが。で、それでドドドドって追ってきて、その、そいつに挟まれたりしたら終わりなんで、上に行ったり下に行ったりっていうのを繰り返していかないといけないんですけど、そう、ドッドの大きさがどんどん大きくなってくるんですよ。そしたら近づいてますよと。はいはい、して、大体まあ、もう、大体この面ぐらいで、こいつ顔出すなぐらい。そのいいスピードで行ってたら、っていうのまでわかるんですけど、そいつが顔を出したらもう、ドキドキする。だから俺のプレッシャーの弱さ、あそこから来てるんじゃないのかな。で、その、そいつがその、どんどんその近づいてくるんですよ。で、なんとかなんとかで、最後ギリギリでその、家マークみたいな、はい、このね、そこに入るみたいな。そしたらそいつが最後敵として、うん、そのラスボスの面に出てそいつを倒すみたいなのあったんですけど、うんうん、僕それからその救急車が遠くから来る音も怖いんですよ、その、
それのせいで。
それのせいで。
変なトラウマを
追いつけた。それを思い出して、なんかめっちゃ怖くなって、それで。なんかその近づいてくるのか、なんかあいつが近づいてくる感覚をもう刷り込まれてるのか。はい、そうっていうのがあって、だから僕それも結構できなかったです。なんかお兄ちゃんに毎回そこだけクリアしてもらってます。そうっていうね、この性格上の、うん、で、このできないゲーム、うん、みたいなのあるんじゃないのかなと思って。うんうん、マングさんもゲーム好きですから。
はい。
なんか何ですか？
一生やってられますね。
そう。この苦手なゲームとかあります？このゲーム、思ったより苦手だな、みたいな。
あったんだけど、どんなのかな、
う
ん、
そう。
どうだろう、でも、全部好きだな、でも。
まあ、基本的にね、
うん、RPG も普通に戦う系も
はははうん、どれでもいける
全部好き
嘘 RPG も俺意外とななんかなんていうの変なとこから先回りしちゃったりしてあでもあでも、まあ、マングさんもちょっとあれだと思うけど最初の、はい、なんかまあ例えば ポケモンだったらその、うん、マサラタウンで一番最初の、ね、場所あるけどあそこでめっちゃレベル上げるタイプですよ
はいそうですね
そうだから要はぼまあ僕もちょっとそっちのタイプちょっとあるんですけど、はい、マングさんちょっと極端なんですけど、最初の街である程度レベルを上げてから次の敵に挑んで、うん、そしたら結構楽勝で勝てるじゃないですか。うん、でもそこでレベル上げるなんて実は効率的には悪くて、そうギリギリでどんどん勝負していった方が、うん、次の面に行ったら同じぐらいのレベルやつがいるから、うん、もらえる経験値が増えるみたいな。うん、そしたらすぐレベル一緒に上がる。うん、マングさんも最初の街でずっとレベル上げて、うん、で、あとはずっと俺つえーしていって。
そう。
それがまあ一応楽しいんだけど。そう。ただこれ果てしないんですよね、本当に。
そう、
レベル3の、なんかその、コラッタとかで、うん、なんかレベル50ぐらいのやつをちょっとずつ上げていくみたいな。疲れるんですよね、実は、ね。
ゲームってゴールはないの？ゴールはある？この最終的な。
これだから何がゴールかと言われるかですよね。
一応ゲーム的なゴールはあるよ、うん、な設定としてのゴールはあるんですけど。
うん、そうなんですよ。
それをゴールと決めていいのかというね。
そうなんですよ。だからお芝居と一緒ですもん。お芝居にゴールはありますかという。
あ
ちょっと違うかな。舞台はね、舞台はゴールあるじゃないですか。うん、でも舞台の後にも、リエさんの物語は続いてるみたいな。
やだ
キモーじゃないんですよ。ちょめキモーじゃないんですよ。さあちなみに、円楽さんからですね、うん、リエさんが言ってるやつ、伝説のスターフィーじゃないですかと。
あーそれ
カービィじゃなくて、あと、伝説のスターフィーって何聞いたことないけど。うん、さあ、あとは円楽さん、ドラクエ2で、サマルトリアの王子と合流するのに先回りしたけど結局最初から追わないといけないのってだるいよねみたいな。
そういうのね、ありますよね。
こういうのある。俺、ゼルダの伝説で、なんか、すごい飛んでから、なんか飛ぶ能力を得てから行かないといけない場所を頑張って、ギリギリゴーンって飛んだら行けたんですよ。で、行けたけど、その先、その、いろんな能力がないといけないから、そこで戻れなくなって積むというのは一回ありましたね。で、そう、戻れなくなるみたいな、そういうバグがあったりとか、いうのは あるみたいです。そう、だからこのゲームバグとかも面白いですね。さあ、おそらさんからですね。ちなみにさっきのリスの話ですね、脱獄した囚人より多く捕まえたら警察ならアウトだよねと確かに確かに30人逃げましたって言って38人捕まえてきてたらね意味ない8人増えてますからね。さああとはですねランリーレンさん最初に好きになったスポーツ選手は3代目タイガーマスクこと、金本浩二選手、うん他団体との対抗戦でバチバチやり合って相手を KO する姿から喧嘩番長と呼ばれたレスラーなんだけど、はい、めちゃくちゃかっこよくて好きだったと、うん、かっこいいね喧嘩番長ってかっこいいよね。さあさあ、あとはですね、こちら ランリネさん、新日プロレス在籍時に4代目タイガーマスクとプロレスリング、うん、ノアの GHC ジュニアタッグを、獲得したんだけど、うん、ノアファンの前で勝利者トロフィー蹴飛ばしたりベルト投げたりしてブーイング飛ばしてきたファンに切れたりしてたなという結構なことしてますね。この 3代目ですかね。
あ、金本選手、
そうそう、タイガーマスクすごいですね。さあ、ということで、 あとはあのアンツバさん来てくれてます、うん、こんにちはワンデーということで、
あ、ワンデー、
あ、いつもワンデーありがとうございます。
この間あのアンツバさんがメールでやってた、
はい、
あの F ブラッド、あの藤宮さんと弟さんの、
はいはいはい、
あのこの兄弟で、
はい、
この島の方に行かれたという、私ちょろっと見ましたよ。
あらあらあら、
旅サラダ、
アンツバさんはちょっと探せなかったんですけど、
探せなかったけど、
うん、なんかあの
映ってましたか。
映ってたかな、
うん、島自体は映ってました、
ね、島自体映ってて、でこの、あのこの女の子たちがもうあの中学生高校生になるときにこれ島から出ないといけないということで、
あ、なるほど、
その時その話から、
はい、
まあ、この子たちがこうずっとなんとか娘、ちょっとお名前忘れたんですけど、なんとか娘っていうのをまあ島でずっとやっていて、でそれでその歌と踊りを、
はい、
あのこの F ブラッドに見せていて、
へ、
お返しにということで、またお二人がこ
のギ
ターと生歌を聴かせてい
い、
やっぱこのね、あのこの島にいるこのお父さんお母さん世代の人たちは、
はい、
やっぱあの藤井フミヤもキュンキュンしてるわけですよ。
いや、世代ですからね。世代ですからね。
もうなんか歌ってくれるのみたいな感じのもうなんかちょっと涙ポロみたいな。
涙ポロがありました。
ところがありました、ね。まあ、
でもなんかレベルの差を見せつけるみたいな、ちょっとね。
ちょっとやめてやめて。そっちの涙ポロだったら嫌でしょ。レベル高いなっつって。
ひふみさんが言ってボロジの娘っていう。
おお、ボロジの娘。
はいはい。その子たちがもうあの。まあ、島を出る前にこう歌を披露するっていう。
いや、いいですね。
ボラギの、
いや、じゃボラギのオール息子じゃないの。ボラギのオール息子じゃないのよ。おかしいでしょ。ボルジオ娘とボラギのオール息子じゃないのよ。だとしたら公式にオファー欲しいわ。さあ、ということでですね、うん、あとはあのメールが一件来てるので、はい、ちょっとだけもう本当に10秒ぐらいで紹介できる内容ですね、
はい、
やっとですね、5本指でしたということで、あのハンターハンターのが添えられてますので、ハンターハンター再開いたしますので、
そうそう、
らしい
よね、これで今日朝ね、そのハンターハンターを再開するってこと、なんかチャレンジしてた男性がいたじゃない。
あ、いました、あの政権好き。
あ、そうそうそうそう。あの人がもう本当になんかやりきったみたいな、本当にさ、もうこの再会してくれるのが嬉しいみたいなことを、
でもあのコメント欄が秀逸で、うん、その あの漫画のあれ、うん、一部分なんですよ、
うんうん、
漫画の一部分であれがあるんですよ、
うん、
でもうそのすごい練習しすぎて音置いてきたっていう場面があるんですよ、うん、その ね、このパンチが音置いてると、
はい、
パンチしたととかパシッてくるみたいなっていう描写があるんですけど、うん、そのコメント欄で、うん、こいつもやりすぎて感謝を置いてきてるなって、感謝を置いてやってる、それがもう
感謝を置き去りに、
置き去りにして、もう本当にこうやって手洗ってるみたいな、もう本当にやる気ないようなやつだったけど、ちょっと再開しそうになってからまたあの気合が入ってるんですよ。それがね、またいい感じでございますね。さあ、ということで、ご
めんなさい。さんが、ボラギのケイスケって言ってますよ。
いやもう、ボラギのケイスケ、ただの俺やん、もう。バレちゃうから。ボロジの娘とボラギのケイスケはおかしいでしょ。おかしい。ぜひ、なんか、あの、コラボできたら、F ブラッドさん、お待ちしております。ね、よろしくお願いします。ということで、はい、さあ、大喜利のコーナー行きましょう。
はい、
本日のお題がですね、こんな間違い探しは嫌だ。どんな間違い探しということで、こちらでございます。さあ、メールツイキャスの方で募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。それで一旦 CM です。
チャコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口なん、今日はこの言葉練習していきましょう。チーチーカーカー、チーチーカーカー、食べ物が喉や胸に使えるという意味で使います。そうですね、どんな食べ物があるか、一番代表的なものはやっぱりゆで卵の黄身ですね。あれはチーチーカーカーレベル9ぐらいってそうですよね。相当高いです。ほらほら、こんな食べ方したらチーチーカーカーするよ。こんな風に使ってください。 沖縄方言には反復して意味を強めるというユニークな表現方法があります。チーチーカーカーもそうですが、その他にもいろいろあるので、今度レッスンしていきましょうね。
10月12日水曜日17時46分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX、
ゆきのぶヒップホップ、
あやい
あやいあやい、ちょっとなんかヒップホップみたいな言い方なった。ちょっと危なかったよ。ちょっと危なかったな。さあ、そう、ちょっと出てましたね。ちょっと出てましたか。さあ、こちらのコーナーですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。はい、本日のお題が、こんな間違い探しは嫌だ、どんなの、こちらでございます。うん、それでは、まずはですね、こちら、ツイッターの方から行きたいと思います。こちら。ラジオネームがですね、ランリーネさんでございます。いきましょう。こんな間違い探しは嫌だ、どんな間違い探し。背景と同化している。いや、もう、もう真っ白ですもん。もう背景と同化してますもん、ね、
7つ、
そう。いやもう分からん、1個しかない、もうなんかこれが間違ってるみたいな。さあ続きまして、ウォーリーじゃなくて遅れだっていうの来てますけど、これウォーリーを探せですね。間違い探しではなく、ウォーリーじゃなくて遅れさんだと。続きまして、前田明が紛れているということで、面白いな。
いいですね。
どっちか一方にですかね。これはこれで普通に探したいな。さあありがとうございます。面白いですね。さあ続きましてがですね、ツイッターネーム柴弘さんでございます。こんな間違い探しは嫌だ、どんなの。須田まさきに探させる。
間違い、
いや言ってますがね、間違い探しの方、
探したね。
そう、間違い探したのよ。そう、さあ続きまして、間違い探しで自分自身が迷ってしまうみたいな、なんかちょっと哲学的な、なこれ果たして間違いと言っていいのかみたいな、ねえ、さあ続きまして、探し回って。浮気の証拠が出てきたということで、間違い探ししてたら浮気の証拠出てきたみたいな、あれじゃないですか、この写真見比べてくださいとか言って、あ、どこだろうとか言って、あれこのホテルから出てきてる人、ちょっと違う男だけど、あれあれ違う女だけど、私の時と違う女の時あるな、みたいな。嫌ですね、これ。さあ、続きましてがですね、ツイッターネーム、コタコタコータくんでございます。さあ、コータくん、いいの、来てます、コータくん。さあ、こんな間違い探しは嫌だ。どんな間違い探し、目を合わせた途端、間違い探しの写真が動くということで、なんか怖い話ですか、これ。何、どういうこと。だからあれですかね、間違いの部分のやつがちょっと動揺して、目キョロキョロするみたいな。目合った瞬間に。
わかりやすい。
そう、わかりやすいな。さあ、続きまして、うん。早く探さないと、人と物がどんどん消えていく。どういうこと、これ。
間違いっていうかね。
そう、間違いというか、
なん
か、そう、なんか怖い話みたいになってるな。さあ、続きまして、間違い探しじゃなくて、場違い探しになったということで。さあ、いいですね、コウタくん。絶好調でございます。
いいですね。
そう。ただ、一番最後が一番いいですね。さあ、いきます。いちいち、間違い間違い間違い間違い、うるさーいって、それが本当の間違い探しって、それが間違ってるっていうことで。さあ、待って、もうわからん。誰がもう間違ってるかわからん。もう、いちいち、間違い間違い、うるさーいって、それが本当の間違い探しって、それが間違ってる。誰が悪いの、これはもう。誰が悪いかわからん、これは。すごい怖い回答来たな。さあ、コウタくんありがとうございます。さあ、続きましてがですね、こちら、万代さん行きたいと思います。うん、さあ、こんな間違い探しは嫌だ。うん、どんな間違い探し、関係ないところに集中線が引かれている。ということで、こう、ビシャーって、ね、ここだーみたいな感じで引かれてるけど、え、めっちゃそこだけ見るけど、全然違うっていう。うん、 しかもこれでさ集中線が一本足りないとかだったらめっちゃムカつかない、うん、咲かせるかみたいな、うん、さあ続きましてトリックアートになってて途中でいくつまで数えていたのかわからなくなるということでそっちに気になっちゃうみたいな。あれ階段登ってたのにこいつ降りて、どっちのどっちみたいな。で、あれ今何個見つけたっけみたいなやつね、うん。さあ続きまして。微妙な角度の誤差も間違いに入っているため分かりづらいということで、あの手作業であったんでしょうね。
たまにあるよ
ね。ありますよね。なんか、ここちょっと。
これは間違いと言っていいのか。そうか。あの、プリントミス
なんか。そう。あの、くっついてるのかくっついてないのかのさ、このところ、これ間違いじゃないのみたいな。うん、あれを間違えて読んでいいのか。で、たまにそこが本当に間違えて言われた時めっちゃ腹立つよな。これ間違いなんかいっていう。さあ、続きましてですね、それでは、メールの方から紹介したいと思います。はい、こちら、おりちゃんネーム、沖縄大好きさんでございます。はい、こんな間違い探しは嫌だ。どんな間違い探し？どう照らし合わせても間違いがないということで。一個もないです。だから探したあげく、正解はゼロでしたという間違い探し。これもいいですね。こんな間違い探しは嫌だ。どんな間違い探し？正解するたんびに、出題者から舌打ちされるということで。つって、ま。もう探したくなくなるやつね。嫌ですね。さあ、続きましてがですね。全問正解すると、機関車トーマスが現れて、客車のアニーとクララベルに乗せてもらい、旅ができる。うん、一問でも不正解があると、貨車を引いたトーマスが現れる、うん、トーマスの運転席に乗せてもらうことができるが貨車たちのいたずらで機関車庫に突っ込むという、うん、いや沖縄大好きさんどうしましたちょっと
素晴らしい
じゃないちょっとこういう傾向に行ったらダメですちょっとわけが分からなくなっちゃってるから沖縄大好きさん今まですごいいい答えめちゃってどうしましたって
トーマスか素晴らしい
ねいや素晴らしいなじゃないのよ
迷っちゃった
ちょっとちょっと光沢噴火してきてるよちょっとさあ続きまして、こちらどうも僕ですということでいきたいと思います
僕さん
ですね、こんな間違い探しは嫌だどんな間違い探し切手サイズの中に間違いが10個ということでもう探せんもう無理もうほぼ違うからそうなったらさあ続きまして新幹線の窓から見える景色の中に、うん、双眼鏡で見る間違い探しのパネルがあるということで、もうめっちゃ遠くにある間違い探しだし、シュンって通るからわからないな。さあ、うわ、これ嫌だな。自分のこれまでの年表を見せられて、うん、どこで道を間違えたでしょうかと聞かれる。これ、腹立つな、これ。ちなみに、円楽でしたということで。最後に答え合わせありましたね。円楽さんでございました。これムカつくな。さあ、続きまして。チョメマンさん、リエパンデミックさん、大城さん、皆さん、ハイサイタコさんの15番目の男ですよ。チンチロリーンということで。はい、さあ、ただですね、15番目の男さん、将棋でしてはいけないこととは、ということで、4週前のお題を送ってくれてるので、これはちょっと割愛したいと思います。
割愛する？
割愛でございます。さあ、続きまして、ちょっともう時間もないのでね。はい、続きまして、ラジオネームがカーボンギアさんでございます。うん、さあ、こんな間違い探しは嫌だ。どんなの？人生の間違いが書いてある。これもさっきと一緒ですね。もう、これ最悪だな。続きましてがですね、印刷の質が悪くて判断できないということで、もうこれ嫌ですよね。一番嫌なやつ。さあ、続きまして、リエさんの顔のビフォーアフターだということで、さあ、間違い探してくださいって言って、何、整形したみたいになってるけど。さあ、続きまして、DNA レベルの間違いだということで、もうわからんな、これ。
わかんないね。
さあ、で、もう、何もかも違う。嫌ですね。で、ラストですね、うん。ずっと見つめていると、寄ってきて気持ち悪いということで。これも嫌だな。さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、どんどん行きたいと思います。ちょっと、時間がね、なくなってきてますので。さあ、以上でございますね。で、続きまして、じゃあ、ツイキャスの方、ちょっとだけ紹介したいと思います。はい、これにしましょうかな。あんつばさん行きたいと思います、はい、こんな間違い探しは嫌だ。どんなの？間違い探しを探してくれる人を探してくれる人を探すということで、もうややこしいな、うん、さあ続きましてがですね、ランリーネさん行きたいと思います、うん、こんな間違い探しは嫌だ。どんな間違い探し？見つからないと爆発するということで、これもうきついですね。じゃあラスト行きたいと思います、はい、柴弘さん行きたいと思います。こんな間違い探しは嫌だ。どんな間違い探し？ブーブーさんの中に下里がということで、わからんのよ。
下里だったらわかるけど、プーキーだったらちょっと難しい。
いや、確かにね、プーキーはちょっとレベル難易度、あと1係、1係マックスです。さあ、ということで、MVP をマングさんお願いしていいですか。
あ、今日何だったっけな。何だった？
俺がいいですか。
はい。
あの、 人生の年表を見せられて、そう、どこで人生間違えたでしょうかの円楽さんで、はい、面白かったので、うん、ぜひよろしくお願いしますということで、はい、MVP おめでとうございます。
ありがとうございます。
さあ来週のお題がですね、独特温泉の、ピンポイントな効能を教えてください、うん、ね、独特な温泉、独特温泉の、ピンポイントな効能を教えてください、こちらでございます、はい、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい、
さあではラストメールですね、軽く紹介したいと思います、はい、金城理恵さん、マングさん、チョメノスケさん、こんばんは、アンツバです、
はい、
今週土曜日地元は納涼、祭りでしたが中止になりました、
うん、
が地元で唯一の打ち上げ花火は3年ぶりに打ち上げることになりました。
嬉し
いね。が、熱帯低気圧が沖縄に接近で雨予報になってて心配です。
あら
あら、チョメさん11月3日のジュンク堂でのイベント見に行きますねということで、ありがとうございます。さあということで11月3日ですね、はい、木曜日で祝日なんですけども、うん、またジュンク堂の地下1階の方で、うん、漫画大好き芸人、
はい、
今度は第2弾、
今度第2弾で友木歩さんで、僕にサーキーも加えてやりますので、うん、ぜひよろしくお願いします、
はい、
さあでリエさんは、来週、
そうですね、来週ですね、10月20日21日のこの2日間ですね、浦添市の手田港ホールのショーホールの方で、私たち劇団の72ライダーを上映いたします。平日になりますがね、ぜひ楽しんでいただきたいので、はい、ご覧になってください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで今週お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団王座金城リエでした。
はい、バイバイ。
バイバイ。